みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。いきなり込み入ったお話なんですけれども、お財布の中身でございますね。私財布をですね、最近新しく新調したんですけれども、これイタリアのもんでございまして、そうものすごく高級というわけじゃないんですけれどもね、おそらく日本のお札に合わせてデザインしてあるんですね、長財布なんですが。ところが使っててわっと思うのが、私これにね、ほらお守りを入れたいんですよ。ところがお守りを入れるとね、形が悪くなる。お守り入れを考えてね、イタリアのデザイナーデザインしてほしいなと思うんですけれどもね。問題はお金の行き先でございますね。きちんと把握されてますかってことです。今日は働いてもらうことになるお金のその行き先をチェックする術、勉強いたしましょう。こんばんは、東京 FM FMO落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。お札を財布に入れるときに、顔を下にするとかね、肖像画を上にするだとかで、休んでくれるから出ていかないだとかね、出ていきやすくなるだとかって、そういう話もあるようですけれども、落語千金11月の月間テーマはお金に働いてもらう準備をしよう。日常生活を楽しみながら、たまには背伸びができて最後まで安心したい、そんなささやかな願いを叶えるためにも将来の備えをしていきたいですね。その備えのためにお金の行く先、支出について改めて考えていきます。そして本日はお金の行く先にちなんで、回り回るお金についての古典落語をご用意しました。最後までごゆっくりお付き合いください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語では八っつぁんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。落語千金11月はお金に働いてもらう準備をしようというテーマでお送りしておりますが、2回目の今日はお金の行く先、支出について改めて考えてみたいと思います。最初に考えてくださいますのは、私たちのお金にまつわる話のお師匠さん、みずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんです。お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今週はですね、もう漠然と出ていってしまうお金、つまり支出を見直して働いてもらうお金を探してみようと思っているんですが、はい、
そうなんですよね。まあお金というのは意識しないとなんとなく使ってしまいますからね。
そうなんです、はい、そうなんです、そうなんです。
本当ね、はい、3回言いましたね、
うん、では、まあ、これから先使うであろうお金はいついくら必要になるのか考えてみましょうか。
おお、いついくら。普段の生活費から始まって、子供の教育費だとか、大きな買い物だと、お家だとか、車ですよね。
そうですね。うん、それらを3つの財布に分けるというやり方があります。うん。1つ目の財布には、毎日の生活に必要なお金。うん。2つ目の財布に、使う目的や時期がはっきりしているお金。3つ目は、しばらく使う予定のないお金というように、自分のお金を仕分けするという考え方です。
あ、仕分けね。でもこれお金って日々使うものなので、日々できることってありますか？
そうですね。家計簿をつけるとお金の流れが分かりやすくなりますが、慣れないと結構大変ですよね。
そう家計簿ね。家計簿って今アプリだとかもあるじゃないですか。
ありますよね。そうですね。
帳面もあるけれども、はい、私は各帳面の方が好きなんですけれども、でもね、ついつい億劫になってしまって、
ですよ ね、
まとめて書こうなってと思っても、
うん、そうなんですよ。
アプリによってはだって領収書レシートをね、パチャってカメラで撮るだけで全部それが記入されるだとかっていうのもあるじゃないですか。
ね、
はい、
ありますけど、それさえも、
そう
だってレシートを貯めとくことさえも、うん、ちょっと面倒なんですよ ね。
家計簿をきちんとつけられる人っていうのはね、うんうん、絶対ダイエットとか成功すると思うんですよ。
しそうしそう、
私
本当ですね。
うん、
まあ、家計簿をつけるのが面倒な場合、うん、引いてみるという方法があります。
引く?
はい。私たちはセミナーなどで、お金を蓄える方法として、まあ、収入を増やす、うん、支出を抑える、などと話をすることがあるんですけれども、うん、まあ、それができれば苦労しないよなんて顔をされている参加者の方も多々いらっしゃいます。
いらっしゃいます。
今私たち二人がそんな顔してます。
すよね、はい。まあ、確かに限界がありますよね。うん、まあ、ですから、私たちは、二つ目のお財布、うん、まあ、使う目的や時期がはっきりしているお金、三つ目のお財布、しばらく使う予定のないお金を貯めるには、積み立てをご案内しています。
うん、
会社の制度などを活用した給与天引きの活用などもお勧めしています。
あ、給与天引き、なるほど、もう最初から引いちゃうってことなんですね。
はい、
あ、
毎月一定額を将来の計画、まあ、予定あるいは老後のために給与からあらかじめ天引きして積み立てます。
うん、
そうすれば手元に残ったお金でやりくりすればいいわけですから、さほど難しくはないですよね。ま
あ、そうですね。
もしやりくりが難しければ、積み立て額を考え直せばいいわけです。
うん、あ、なるほどね。あ、積み立て額を見直していくと、
はい、
あ、その無理のない程度にっていうことですよね。
そうですね。
そうか、最初からもらえる額がこれだけだっていうふうに、ちょっとこうタイトに考えていくっていうわけですね。
そうとも言えますね。まあ、どのような形にせよ、時々自分の目標額や、そのために月々積み立てている金額を見直してみることが大切です。
なるほどな。ある時は仲良く、ある時はけじめをつけて、そんな幼馴染のように付き合いたいものです。お話はみずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、11月の月間テーマ、お金に働いてもらう準備をしよう。今週はお金の使い道について考えてみました。うん、さあ、ということで、談笑さん、はい、今日はどんな一席お話しいただけますか？
はい、古典落語、持参金で、これ、お金にまつわる落語を聞いてください。金がないのは首のないのに劣るなんて言葉がございますけれども、おはよう。ハッツさん。ああ、どうも、おはようございます。番頭さんじゃありませんか。どうしました？おや、どうしたい今日は。仕事は行かないのかい？ああ、仕事は今日ね、しばらくぶりのお休みなんですよ。そうかい。いや、お前さんいつも働き者でさ、留守にしてるかと思ったんだけれども、いてくれてよかった。起き抜けに申し訳ない話なんだけれどもさ、ほら、いつだったっけな、お前さんに用立てた20円って金があったね。ほらね、足もね、いつか返さなくちゃいけねえって思ってるんですけれどもね、どうにもならねえんで、申し訳ないと思ってます。いやいや、催促なしのある時払いなんてなことを言ったんだけれども、それがね、どうにもならないことが出来上がっちゃってね、その20円、返してくれないかな。だいたいいつぐらいに、今日、今日はどうにもなりません。いや、どうにもならないってね、こっちも困ってるんだよ。ちょっといろいろ当たってみてくれないかな。また回ってくるから、頼むね。番頭さん。言っちゃったよ。勝手な人だね、お前。20円なんかできやしないよ。寝直そう。はっつぁん。おはよう。おはようございます。岸辺さんじゃありませんか。なんだよ、お前さん、そうしてさ、布団の中にもぐずり込んでないで、お天道様高いんだ。そろそろ起きたらどうだい。それから、まあ、お前さんのところは随分散らかってるね。少しはね、掃除ぐらいしなよ。 いやところがね、あしゃね、もういつもいつも普段仕事で飛び回ってますんでね、どうにもうちのことは手が回らないんですよ。そうかい、そういううちのこと一切一切やってもらうような、そういう人をもらうような気にはならないかい。よく話が見えないんですけれども、いや身を固める気はないかい。おかみさんをもらう気はないかいってんだよ。いや見てくださいよ、一人だってね食うや食わずなんですから、もうねそんな神さんなんかもらった日には日干しにしちまいますから、よしましょう。いやんなことはないよ、昔から言うんだよ、一人ぶちは食えなくても二人ぶちは過ごせるなんてなことを言ってな、神さんもらうってと、もうやりくりをしてくれるし、着物を裂いたりやなんかしたのを取り繕ってくれる、もらいなもらいな。もらいなったってね、足のところに来てくれる人なんかいませんよ。いやところがね、お前さん当てがなくてしてる話じゃないんだ。お前さんが今首を縦に振りゃ、ここに来るお嫁さんって人はもういるんだよ。物好きがいましたね。そうなんですか。お前さんのね、働く様子やなんかずっと遠目で見せたりなんかしてね、お前さんの仕事ぶりやらね、暮らし向きやらみんな話をしてやる。お前さんだけが承知ならこのまとまる話なんだ。はあ、なるほど。面白いですね。それ、どういう人なんですか？まあ、見た目は綺麗だよ。十人並んでみて、ピカッと光ってるぐらいだな。街悪くてと、ひょいっとみんな振り返るぐらいの、そのぐらいのいい女だよ。まあ、スラッと背が高くてね、出てるところは出てるし、キュッと閉まってるところは閉まってるという、まあまあ、世間で言うところのいい女だ。はあ。あれがてや、じゃあぜひぜひお願いしますと言いたいんですけれどもね。よしよしょ、どうして。いやー行きませんや、ちょいと気になるところがありますんでね、やめとくかい、よしましょう。そうか、もったいないな。一つね、この女にねもう一つおまけがあるんだ。なんすかそのおまけって。な、実はね腹に矢つきの子があるんだよ。え？何です？いや子供がいるんだ、身をもなんだよ。え？もらう気はないかい。はあ、でもらいましょう、もらいましょう。え？もう二月ばかりで生まれてくる。ありがてえや。え？いただきますよ。あっさりしてるねお前さんは。いいのかい、そのねえ、あの父親が誰だとかそういうのは気にならない。いや気になりませんよ。いやそれはね、だってね、バツイチだなんだとか言ってね、子持ちでまた一緒になるなんて話はいくらもあるんですよ。ねえ、子供が懐くまでしばらくかかったなんて話がある中で、ねえ、生まれた時から俺はやつことはできるし、もらいます、もらいますよ。そうかい、分かった。じゃあいつ連れてこようかな。今日お願いしますよ。ね、思い立ったか吉日ってでしょ。ああいい言葉だね、小読みは。あ、いい日だね。じゃあ今日は連れてこいよ。それでもね、ちょいと、岸辺さんね、この話すみません、今もらうって言いましたけれども、なしにしてくださいな。なんだいそりゃ。何かあったのかい。いや、今思い出したんですけれどもね、いや、子供がいてもいいんですけれどもね、いや、働くんですよ。二人分、三人分働くんですけれどもね、借金ってのがありましてね、これがありますから、どうにもね、苦労かけるのが、心苦しいんです。よしましょう。ああ、そう。いくらあるんだい。20円借金があるんですよ。これがね、綺麗になったらまた、そんな話、聞かせてもらいますんで。いやいや、それを言うならね、この娘にね、持参金がついてるんだ。はあ、持参金？なんすかそれ。まあまあ、当座のお金を持ってくるんだな。それがお前さんね、20円だよ。ありゃ、20円ですか。じゃあ、いいじゃないか。いいですね。じゃあ、わかった。じゃあ、この日の暮れ方ね、連れてくるから。待ってます。へえ、面白い日だね。朝起きるってえといきなり借金の催促されて、今度は持参金持ってお嫁さんが来るってんだよ。面白いもんだね。はっちゃんどうした。すまないね。ついついさ、朝から借金の催促ばっかりで申し訳ないと思ってるんだけど、どうかな、20円、どうにかなったかな。なりました、20円。できました。日の暮れ方届くってんですけど。あ、そう。はあ、お前ってな、不思議な人だね。さっきからその布団の上に座ったまんまなんだよね。表に出かけた様子もないね。 それの前に20円って大金が右から左どうにかなるんだ。あ、なるほど。じゃあ、あの日の暮れ方。わかった。じゃあまた後で来るから。さあ、こっちおいで、こっちへな。この長屋だ。はっちゃん、ほら連れてきたよ。これがね、お前さんのお嫁さんになる人だ。それじゃあね、高砂やこの裏船に帆をあげてと、歌い納めたつもりで、まあ、仲人は酔いの口なんてから、私はここいらで、お開きということに、ちょい、岸辺さん。なんだい？いや、置いてくないんですけれどもね、あっちの方はどうなってんですか？何が？持参金の方は？20円の方は？ああ、20円な、うん。忘れたって。ねえ、それじゃあ、借金とかね、いいから。ね、ね、必ず明日朝一番で持ってくるから。カラスカーで夜は明けまして。あっちゃんいるかい？あ、番頭さん、おはようございます。いや、すまなかったね。昨日はさ、いや、催促をしておいて、夕方になってから仕事が忙しくなって出てこらんなくなっちゃったんだ。できたかな、20円の方は。できたんですけれども、ね、そっちの方もね、今朝方になるってんで、今もう届くと思います。あ、そうかい。じゃあ、ちょっと待たせてもらおうかな。あ、それからね、バンドさん。昨夜、私、嫁さんをもらいました。あら、そうかい、おめでとう。いやー、そんなね、めでたことの時にね、借金の催促なんかしたかなかったんだ。言っとくれよんと。まあ、いくらもないけど、これ、ご祝儀だと思って、受け取って、ああ、どうもすいませんね。ああ、そう。いや、今度は、本当に困ったよ。その20円ってことについちゃさ、いや、話があってね。お前さん、うちの店にね、去年来た娘がいるんだよ。いや、これがいい女だったんだ。もう来る日もね、くどいたりなんかしてたんだけれども、全然なびいてこないってやつでさ、ところが、去年のね、祭りの晩だよ。お互いにお酒飲んでたその勢いっていうのもあるんだろうね。まあ、そういうことになっちまったんだ。不思議なもんだね、その一度こっきりのがさ、当たっちまったってやつで。腹の中に子ができちまったってんで、お腹がどんどん大きくなる。またこっちはね、雇われの身だよ。旦那様に知れたらどうにもならない。しかもな、これから子供が生まれるってんで、その、なあ、娘の方もさ、どこに身を寄せていいのかっていうんでね、私も随分悩んだんだけれどもさ、そこでお前さん知ってるかな？顔の広いところで吉兵衛さん。あの人にね、こういう風に言ってんで訳を話したところが、そんなのただ売っちゃっちまうわけにはいかないだろうと。お前さんいくらでも構わないから持参金でもつけてあげなさいなってんで考えたのが、お前さんのところに貸してあったあの20円だよ。20円つけて、持ってってくれる人探してくださいなって言ったら、いたんだってそういうのが。だからさ、その20円、そうですか。番頭さん？ん？何？ちょっと買い物に行ってますけれどもね、その新しくもらった嫁さんっていうのは、吉兵衛さんの世話でもらったんです。え？ひょっとして、そういうことだと思います。私の子なんだよ、いいのかい？構いませんよ。ねえ、どこの馬の骨かわからないやつの子だと思うよりもね、番頭さんの子だったら心安いですから。ああ、ほら、今帰ってきました。あら、お前さん、お待たせ。あら、どうも、お久しぶり。ここに収まったんだね。ねえ、ハッツさん、ねえ、お腹の子どっちだと思う？ほら、女の子がいいな。私は男の子がいいな。でも俺はどっちでもいいな。私もどっちでもいい。目の前でデレデレされてるよ。なんだかよくわからないけれども、ねえ、おい、ハッツさんよ。二人は仲良くしてるのはいいんだけれどもさ、その20円の方はどうなってるんだよ。20円はね、今岸辺さんが持ってきてくれるんです。いや、岸辺さんはね、私が持ってくの待ってるんだよ。ちょっと、あれ、どういうことです？いや、それってと何ですか？その20円って金が、私から番頭さんから岸兵衛さん、私、番頭さん、岸兵衛さん、私って、ただ同じところぐるぐる回ってるだけですね。金は天下の回り物だ。
お届けしたのは持参金でした。丹生さんありがとうございました。
ありがとうございます。これ持参金、最近の私が毎月やってる独演会がありましてね、はい、そこで初めてかけたんですよ。覚えたのはずいぶん昔に覚えたんですけれども、なかなかこれを実際に講座にかけられなかったんですね、というのも理由があって、今回の話だととっても美人の綺麗な、気立てのいい人ですけれども、もともとそもそもの古典落語を持参金というのは、これがねすごく嫌な女の人なんですよ。
そうなんですか。
性格も悪いし見た目も悪いし、それでもお腹に子供がいて、それでお金をつけて誰かに押し付けちゃえっていうような、ちょっとね今のセンスからするとかわいそうな話なんですね。一度その前座の時ですね、男子の前でこの持参金をパーッとちょっと、お前なんかやってみなっていうんで稽古つけてもらった時に、その女の子かわいそうだよな、
男子さんがそうおっしゃったんですね、
でその一言がずっと宿題みたいに残って、で二十何年してようやくこの形にして私はできるようになったというところですね。
あの持参金の意味が最後やっとこう分かりました。
そう金は天下の回り物だっていうね、
ありがとうございました。みずほ証券のホームページ、始めるあなたの資産作りの将来の資産作りのために家計を見直そうのコーナーには、投資に回せるお金を見極めるための情報などが掲載されています。みずほ証券見極め方で検索してみてくださいね。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、時計 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージもお待ちしています。メッセージをくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントいたします。あとですね、みずほ証券のホームページで番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお届けしておりますので、こちらもぜひ聞いてみてください。さて談笑さん、来週は
上手な節約の方法について、そしてそれにまつわる落語をお送りします。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。